はい、はい、どうも三平映画館おきの皆さんこんにちは、下半期ベスト10の2012を、ね、はい、話してたんですけど、では
一応どうしますか、あの小泉さんとまず僕が、はいはいはい、ベスト10には入んなかったけど、
これは良かった
っていうのをパラパラっと
何本かあったら、はい、そうしましょう。
その後にマグロさんの、なんか印象残ったら、
じゃあ僕ですね、じゃあ特に、まあ、本当なんかね、良かったなっていうものは、黄金を抱いて飛べ。
僕もそうなんですよ。
何監督でしたっけ、
井筒監督
の最新作で。あったのに出
るようになってましたけど。
そう、
まあ、ケーパーものと呼ばれる、
現代を舞台にした銀行強盗を日本で成立させるっていう、見事にちゃんと描ききってて、すごいびっくりしました。
あれは、なんていうんですかね、その、銀行強盗に行くまでの話が、すごくこう、はい、いろいろうまくいかないですよね。
そうですね。
もうどんどん人が死んでいくし、
あとこいつ仲間に絶対出ない方がいいのになみたいな。
結構もうね、井筒監督の映画って、はい、正直よくも悪くもケレン味があんまりない人なんですけど、今回は割とそれがうまくいってて、なんか艶っぽさも感じましたよね。
そうですね、あとね、やっぱ役者たちがみんな土方みたいなのに、なんかすごい色気がある、かっこいい土方みたいな、
アウトサイダーの佇まいがちゃんとあるんですよね。朝の佇まいとかすごい分かります。僕はでもこれはないものねだりなんですけど、あの役者を大絶賛した上で言うと、もうちょっとおじさんの方が良かった。
ああ、まあそうですね。
渋さが欲しい。
それはね、同じことがね、僕のこのベスト10候補の中の区域列車で、
はいはいはい、
あの主人公のあの人、森山未来さんが、別にだって本当はイケメンなんだから、無細工役をね、やることないじゃないかっていうのはすごいあるんです
よ。僕でも森山未来って、顔はハンサムじゃないじゃないですか。
まあ目は細いですね。
だからまあいいよ、まあずっと絶妙な部分はあると思うんです
けどね。だけど本当のブサイクで、ね、名を成してる人とかがやってくれれば、そういう人のね、チャンスを奪うことないのになって思いました。
あれリアルに考えて今いる役者で誰がいいのかな、
誰が誰かというと、俺は役者にそんなに詳しくないのでパッとは思ったんですけどね。なんかお笑い芸人の変なやつとか、上手な人いるんじゃないですかね。でも牧田スポーツさんが素晴らしかったんですよね。
そう、ちょっと本当に知恵足らずな感じで、映画自体はまあ結構普通に面白かったですけどね。
とかね、あとコッポラのバージニアっていう吸血鬼映画がね、すっごい渋い映画で面白かったんですよ。興奮しましたね。
あと僕は
妻は見に行って寝てましたけど、
ね、あと鍵泥棒のメソッド、
ね、鍵泥棒のメソッドも良かったですね。
まあ、これも地味っちゃ地味なんですけど、特に前半がすごい良くて、香川照之が殺し屋で、まあ、風呂場で滑って頃に記憶を失うんですけど、記憶を失って真面目なんですけど、失う前と失った後もやってる行動が同じなんですよね。そのすごいちゃんとメモを取って勉強をしてたりとか、
すごいちゃんとした人なんですよね。
もともとはね、性質は変わらないっていうのがすごい面白いし、そのことによって広瀬とこう惹かれ合っていくとか。
そうですね、
広瀬のね、お父さんがちょっと死んじゃって、あのビデオレターのところも結構良かったですし、泣けって
忘れてしまった。
まあ、広瀬結構無表情ね、わって一気に泣くんですよ、あるし、その感じもすごい良くて、でなんかすごくこう、社会的にこうあまりこうね、地味に生きてた人が、そういうことをきっかけに、堺雅人の方があんまり変わらないっていうのがちょっと、大団円になってない感じが。
この映画はね、堺雅人がね、クズの役でね、それがすごい良かったんですよ。
そうクズの役。
あの堺雅人って本当なんか気が弱いけどお人よしみたいな、で正直に生きてますみたいな、なんかちょっとね、いつもそういうニヤニヤ笑ってて、本当ぶん殴りたくなるようなやつばっかで。
そうですかね、俺そうでもないですけ
ど。イライラしてたんですけど、
今年はだからその堺雅人俺もう一本で、その夜の侍っていうのも 神さん自己死で失った工場長の役で、そうこれとその鍵どものメソッドの役柄はそういう多分小泉さんみたいなイメージって結構いると思うんですよ、坂井正人に対して、それはちょっとこうそれと違うのをやってますよね。
なんか静かな佇まいでニヤニヤしやがって
顔の作りがね、
そういう
野口五郎にちょっと似てる、
それがね本当この映画ではいい、そのニヤニヤしたのが本当なんかだらしなさになってて、すごい良かったんですよ。
坂井さんの笑顔ってなんかいい笑顔じゃないですよね。
なんか本当に 見たくないんですよね。金払って見たくないあのいい人ぶり、いい人感みたいなのが。
俺アフタースクールの坂井さんが結構好きなんですよ。
すいません。まあ、ただね、その監督のこの鍵泥棒のメソッドにしてもね、まあ、坂井さんはクズですごい良かったんだけど、最終的に本当に悪者みたいな人が一人も出てこないところが若干ちょっと不満でした。
そこはね分かれると思うんですよ。僕はそれが好きなんですけど、これやってる時って同じ時期に夢より二人やってて、すごい真逆だなと思って、多分西川美和監督は人間の性悪説で、内田健二は全性
善説。なるほどなるほど。
まあそれから単純に娯楽映画ばっか見てるっていうよりは、多分そういう着手のさせ方しか知られるかもしれないけど、すごいパッキリ分かる。逆に西川美和監督はちょっと悪く見すぎじゃないっていう部分もあったんです
よ。なんか女のねその感じがありますよね。
そういう面白さ他になんか
あとね、アルゴも良かったですね。アルゴはでもねすごいみんな褒めてるし、俺が褒めなくてもいいかなとか、あとねその監督のあの人ベン・アフレックさんだったらタウンの方がずっと良かったなって思いがありました。
多分でも2本見て分かったんですけど、あの人はわざとあまり派手にしない作りの監督なん
です。そうでもアルゴの方が社会性もすごいあるし、評価されるのもあのね、チンピラーの銀行強盗映画よりか、そうだからまあ、そこは好みの問題かなって思いました。
でもこれあのシネマハスラーでやった時に確かに忘れてたと思ったんですけど、要はベン・アフレックとマット・ディモンってグッド・ウィル・ハンティングって2人で撮った脚本家で注目されたから、
もともと仲間だったんですか。
そう一緒に作ったんですよ。だから割と一緒に出てたりしたじゃないですか。
あそっかそっか。
なんかで多分だからもともとそういう才能があったんですよね。でグッド・ウィル・ハンティングも監督は別な人ですけど、結構静かな映画だから、
そうですね、
もともと多分そういう性質の人なんですよね。
あ、それ、その流れで言うと、マット・デイモンが出なくなったボーン・レガシーが、俺はボーンシリーズで最高傑作だって思ってすごい興奮したんですけど、シリーズファンからはソース感で。
ファンかわけじゃないですけど、割と綺麗に終わったんで、だからもういいかなって。
いや、なんかね、そのボーンシリーズの嘘臭さをね、ほんと全部そぎ落として、リアリズム路線でやって、それこそ、まあそこまでじゃないですけど007のカジノロワイヤルくらいな転換期に なってるんだって俺はそう思ったんだけど、まあ本当シリーズファンからはなんだあの主役のブサイクはみたいな
まあバカマットリフォームブサイクでしたけど
ね。台無しだみたいに言われてて、あえって趣味は違うなって思いました。
まあわかんない。見てみたら面白いかもしれないですよね。食わず嫌いなとこあったかもしれない。あと僕はまあ、映画っていうかもともとはワウワウで出したドラマで、一応ユーロスペースにかかったんですけど、食材っていう
黒沢清さんの、
はい、これ2話ずつユーロスペースやってたんですけど、一応全部見に行ったんで、一応劇場作品で、これはね、まあ、原作があるんですよね、畑かなえの、
はい、
まあ、どの程度生かしてるのか分かんないですけど、まあ、仲のいい少女5、6人がいて、1人が学校である男に殺されちゃう。でその時になんか校庭に行ってその犯人の後ろ姿があって、1人だけ連れてかれるんですよね。でそれを見送る子供がいて、なんかその絵面がすごいミスティックリバーみたいな、ミスティックリバーのオープニングで、
あのおっかない場面、
多分意識してると思うんですけど、黒沢清は多分黒沢プリンテストってすごい好きなん で、そこであれは要は呪いじゃないですか本当に、あそこで たまたま選ばれたのはその子 で、
そうです、ね、
もしかしたら自分だったかもしれない、
そこで自分は助けもしなかったみたいなね。
で小泉京子はまさに呪いをかけるんです。その あんたたち絶対許さないからねっつって、でそれぞれの4人が4人のその子が描かれて、まあ、みんな不幸を背負って、なんだけど最後の2人はなんかね、兄貴が加瀬亮が、うん、実はあの変態ロリコン野郎だったりとか、あの自分の姉に嫉妬して雪が来てるとか、体使っていろいろ成し上がってたりとか、それは最初の呪いと関係ねえんじゃねえかっていう展開がちょっとあって、ただ久々に結構黒沢清作品の大ファンなんで、
面白かったですか。
面白かったんですよ。で黒沢清って女性を描くのが下手ってずっと言われてたんで、まあ、原作をつけて結構面白かったかな。
では、あのちょっと話を変えて、はい、来年作品を、ね、僕ちょっとね試写会を見させていただいて、特にもう本当ベスト10級が、はい、年間ベスト級がもうすでに3本見てしまったので、
これは
ぜひ皆さんおすすめです。まず1本目は鈴木先生。
あ、
僕ねテレビドラマ全然見てなかったんですけど、映画だけ、あ、僕原作読んでたから割とすんなりこう入ってきて、あ、これはこことここ入れ替えてんのか、なるほどなみたいな。タルコ先生がまあすごくて、
沢口康
じゃねえ
や、富康のなんか昔あんなに可愛かったのに寂しん坊の時は、
ドラマの時もうまかったです。
そう、目がすごいちっちゃくなってて、もう本当タルコ先生原作でいうところのちょっとね、電波系のね先生をすごい面白く演じててたりとか、まあもう役者も演出も本当素晴らしくて、わあこんな面白いのやってたんだって思ってすごいびっくりしました。
ここも面白そうですよ。これはあの脚本が小沢亮太って言って、あの相棒シリーズも結構やってるし、リーガル入ったやつ、
実力派なんですね。
結構そう面白いのいっぱい撮ってて、撮ってる人が入ってて、ゴンゾー幻のデカとか、あの、あ、なるほど、これは期待できるって、
いや本当にみんな見てほしい。テレビ見てなくても多分面白いと思います。
小川ソミちゃんはでもちょっと違くないですか。
小川ソミちゃんはね、まあなしではない感じで、もっとストライクは他に俺の中のソミちゃんはいますね。
ショートヘアじゃなくてもいいんだけど、ミステリアスな、なんかミステリアスな役なんだけど実は白髪としてるから、もうちょっとその中間みたいな子いなかったのかな。あれだとただ単にミステリアスな子に見えちゃうんですよね。
なるほど。川島海荷ちゃんとかでもいい感じがするんですよね。
いいとこついてるね。ここでタメ口聞いちゃった。いいとこついてるねって言っちゃった。
いえいえいえ。とんでもない。
あれをね、ショートライブしたら、近いですね。
であともう一本がね、はい、ステイサムの新作パーカーっていうね、途中ステイサムがすご腕天才銀強盗っていう、銀行じゃないんですけど強盗役なんですけど、まあ、ハードなリアリズムアクションですっごいかっこよくて、いや前回ちょっとね、あのセーフが正直若干トーンが下がってた分、また盛り返して今年もステイサムを期待できるぞ、来年も。
俺はそれじゃあ必ず見ます、劇場で。
途中でね、なんかひも手女性の40女の話が始まって、あれってちょっと展開大丈夫かなと思ったけど、なんかいい感じでまとまりますので、なんか誰をターゲットにしてんだこれ、
みたいな。ステイサムファンには40代女性が多いってあるっ
すね。ないと思うんだけどな。ボンクラ男しか見てないと思うんだけど。
でも意外とあれですよ、香港映画ファンって、そういう、もう結構行き遅れた、これ、すげえ半角過去にして、行き遅れたおばさんが多いんで、意外とステイサムファンに多いじゃないですかね。何らかのリサーチがあったのかもしれない。
それでもう一本がですね、いやなんとあのダサく SF アクション映画だったのがここまでっていうジャッジドレッドのリメイク版ですね。
ザ・レイドとね
シチュエーションがほとんど一緒っていうね、
ビルの中で
そう、その閉じ込められて、そのビルの支配者とジャッジドレッドが戦うっていうのが、もうほんえぐい、もう 人体破壊描写が満載だったり、これもねかなりハードなリアリズムアクションで、
なるほど、
すごい良かったです
よ。じゃあ全然ザ・レイドと似てるけど、全然見てても問題ない。
まあ基本ガンアクションですからね。
僕はあのスタローン版って見てないんですよ。
ああ、なるほど、本当がっかりでしたよ。当時僕はもう本当そういう SF ヒーローアメリカのコミック、アクション大好きだったので、ほぼロードショーで見に行ったんですけど、とりわけがっかりしたうちの一本ですよ。
最後ね、あれマスクすら被ってないんでしょ。
そう、それがね、あ、まあネタバレになっちゃうから、今回のね、誰がやってたか分かんないぐらいずっとマスク被りっぱなし。
まあロボコップのマイケル・キートン的な、あのマイケル・キートンだっけ、
違うとね。ピーター・ウェアじゃなかった。でもあれ撮りますからね、ツルツルの
時々、ね、そう思い出して
る。無様なツルッパゲが頭でちょっと悲惨な感じにな
って。だからかぶってるシーンの方が多いっていう意味では、
テレビで多分なんとなく見てるような気がする
んですけど、スタローン版、
いやもうね、今回のジャッジドレッドは本気でおすすめ。
じゃあこのジャッジドレッド、パーカー、鈴木先生。
そう、まあおすすめ度で言えば鈴木先生、ジャッジドレッド、パーカーになります。
なるほど、鈴木先生は僕はドラマで全部見てたし、原作も全部見てるんで必ず行きます、
ぜひぜひ、
これはちょっと期待したいです。ちょっと前半なんですかね、来年も公開され
ると。1月12日からですよ、鈴木先生は。
そっか、じゃあこれは上半期にもちょっと、
そうですね、
旋風を巻き起こす可能性はありますね、楽しみです。
ドラマもね、面白かった。
ドラマもご覧になってましたか。
視聴率がすごい悪かった。
なんか画期的に悪かったらしいですね。
でも賞は取ったんです
よ。そうそう、賞はそうなめ、
要はカルト作品ですよね、今後に残ってくるっていう。
むしろ伝説的になるかもしれないですね。
そうですね。
なんかテレ東が新しく作ったドラマ枠でやったんですよ。
ああ、じゃあ10時間もともとなかった
んですね。月曜の10時かな、なんか。
ああ、スマスマの裏。
曜日が。そんな時間にやるんだって。いや、本当にあの、なんだっけ、原作の名前忘れちゃったけど、ほら。なんか二股かけて付き合ってたやついたじゃないですか。
カーベイですかね。
カーベイ。カーベイのことがすごかった、すっごいそっくりだった
ん
です
よ、ね。そっくり。なんかちょっとクシャッとした顔の。
ほんと見てて、カーベイっていう感じも、あの子の演技も含めて、素晴らしかったですね。鈴木先生は、ほら、二面性があるじゃないですか。で、僕、今年初めてやっと、DVD で家政婦の見たを見て、あの鈴木先生役の長谷川なんとかの人がその不倫して奥さんを自殺させてしまった役なんで、そうなんだ、結構前半クズ野郎なんで、悪い。
家政婦の見たは面白かったですか。
面白かったですね。
あ、本当。
あんなに視聴率取るほどじゃないです
よね。40% とか取ってましたよね。
あれはでもドラマじゃない。
なんでかなっていう話なんです
よ。作られた数字。
僕はでも好きなタイプになるんで、まあ、あの女王の教室とか、今、純体の脚本家の人なんで、
女王の教室のライン
です。ストーリー、あの筋は一緒です。
へ
では、じゃあ、今回
バカローケストラさんのベスト映画を2012年。
ベストじゃなくてもいいですよ。なんか印象
に残った映画。
急にね、
急に振られたんで。
でも、急って言ってもだいぶ前から振ってましたよ。
今日。まあでも、今日出て喋ってくれとは言ってなかったので。
なるほど。
昨日聞いたんで。
さっきしたニーチェの馬の、
ニーチェの馬。
ニーチェの馬、ストーリー的にはどんな
感じ？ニーチェの馬は、一応、まあ、すごい田舎の、あれ多分イタリアだと思うんですけど、
はい、
イタリアの田舎のすごい隔離された家に親子2人の話なんですけど、で、井戸が1個だけあって、
井戸が1個だけ、
はい、それで食事はジャガイモだけ、茹でたジャガイモだけっていう。
栄養のバランスが
偏ってます。その親子の6日間の話なんですよ。
牢獄以下の。予告でよくね、馬が歩いてるだけの。
馬のオープニングの馬のショットがあるんですけど、馬車が走れる、そのショットがものすごいまず力強くて、馬の絵が怖いんです
よ。戦火の馬もありましたけどね。
私はそれ、まあ、そこで、まあ、すげーって絵がすごいんですよ、全体的に。その内容は本当淡々としてるんで、疲れちゃったら確実に寝るような。
なんかタルコフスキーとかああいうのでよく試験
する、まあ
よく大変やれる方なんで、
それも本当6日間も本当淡々として、途中でなんかその 口にうるさいおっさんが来たりとか、うん、なんか井戸を荒らすなんか、うん、何か集団が来てからかって去っていくみたいになってぐらいで、大したこと起きないんですけど、ただ、最後の後半で、井戸が枯れちゃうんです
よ。井戸とジャガイモしかなかったのに。
それで、どうしようっていうのって、それでもう絶望だけで。
絶望したね。
で、最後、その6日目に、もう茹でてね、ただのじゃがいもが生のじゃがいもが出てきて、ほんでそれをその親父と娘なんですけど、親父は意地で食べるんですけど、
生を
食べるんですけど、娘はもうご飯で放った
なんか熱加えないとちょっと毒があるとか言うらしい
か、目とかね、
そう、
それでそのさーっと朝食べて、親父がなんか雑に食べてるのと、娘がぼーっと見てるだけのシーンがふって止まるんですよ。それでエンディングが来て、その時のラストショットの絵がすごいなんか印象残ってて、なんか絵が強いなっていう、内容っていうよりも、
でもじゃあ結構なんかアート寄りな映画なんですか。
多分ヨーロッパ系のいわゆる映画なんで、
俺これね宣伝でよく見てて評判もあったんで行こうと思って、俺この時心が結構弱ってたんで、これ見たら打撃を、なんかあったのか覚えてない、なんか仕事に少なくて嫌だな
って。160分ぐらいあるんで、また
160分長いな。
長いですよ、
最近長いですよね。
長い、スカイフォールも長かったですよね。
あと、今来年やるタランティーノのジャンボ、2時間47分ぐらい。
やめてほしいな。
タランティーノももともと長いですよ。
ちょっと短く撮ってないですよね。
グラインドハウスの時は短かったので
、ああいう枠が、でも俺あれでも長く感じちゃった。
ちょっとあのね、一本で見ると長いの。
みんなタランティーノの方褒めるけど、俺あのトランテラーの方全然好きです。
タランティーノですね。そのタランティーノはそんなにあれじゃないんですけど、あまりにもくだらない話じゃないですか、ね。
そうですね。
それをあんな2時間もかけてやるなよっていう。それで突っ込むための番組映画という
か。それが
いやもうだからね、本当に10年前の映画秘宝読者たちのね、怒りをみんなも戻してほしい。さっきも言ったんですけど、10年前の映画秘宝読者は本当すぐ怒ってたんですよ。今ツイッター時代になってみんな怒らなくなって、怒りをね、なんか隠すよう隠蔽するようになって、なんか無難になんか、いや言われてよかったですよみたいな、なんかね、
確かに
言っちゃうんですよ。
あのほらワースト、映画評のワーストとかも3つになったじゃないですか、で確かにね、やっぱりだんだん避けるようになってるんですよね、つまんない映画が鼻が利くようになって、
まあ、ワーストの方は別にいいんですけど、
そう、映画評のベスト、これ今聞いてる人って、まあ、発売されてるかもしれないですけど、
発売は1月に
公開もちょっと20日
ぐらい、あ、公開は年内にしますよ、
まあ、じゃあまあ別に聞いてる人だけなんですけど、ワースト3が素敵な金縛り、
2
位がゾンビヘッド、3位がゲットバック入れちゃいました。ワーストの方が確かに話がね盛り上がるっていうのもちょっとあるんですけど、
僕はワーストの1位はエヴァンゲリオン9です。あれもね、本当なんか物分かりいい感じで、みんななんか褒めてて、ふざけんなよって、もっとその褒めてる人間に対して俺は怒りが湧いてくるぐらいで。
エヴァンゲリオン映画の最初の1本目だけでやめちゃったんで、
ドラマずっと見てました。
ドラマは再放送でなんか、まあ普通に見てましたけど、
なんかだってね、そのね、みんなテレビ版の結末でみんなムカついたんですよ。庵野監督もすごい品種を買って、それがあって映画版を何度も作り直してて、今回はやっとそれに落とし前をつけるんだみたいな風な意気込みで多分企画したんだと思ったら、もう3作目でもう4作目がもう何にも期待できないってことが明らかになってるんですよ。もう設定が変な設定で台無しになってて、それなのにみんななんか、あれはありだよねみたいな、割と楽しめましたみたいな、どこに行った最初の怒りは。
でもそんなに怒ってなかったじゃないですか、じゃあみんなドラマの番の時。
いや怒ってましたよ、
さっき両論だったってことじゃないですか。
いや、あれを褒めてる人は全然いなかったですよ。
カルト的に残ってるってことは、
いや、その途中まではものすごい傑作なんですよ、だから結末がみんなもう口をあんぐりみたいな、
だからみんな語っちゃうっていう、
うん、そうなんですよね。
落としどころがもうないんじゃないですか。
でもね、今回はね、多分庵野監督はみんなをびっくりさせようと思ったんですよ。あのどうやったらみんなびっくりするかなっていうので、ちょっと変な道に入ってったんじゃないかなって思うんですよ。欺くすぎだろうみたいな、そこまで行ったら台無しだ、誰かを止めてやる人いなかったのかみたいな思うんですけど、だから今回の3作目はなかったことにして、来年の4作目を新しい3作目にしてちょっとそういう風にしてほしいって俺は今からもう本当にお願いしますって感じですよ。
これは相当なワーストっぷりですね。
いや、だからもう絵的にいいところとかはあるんだけど、シリーズ全体閉まんねえよこのままどう？
そう。まあなんかこう次号で新展開みたいな称号なんですかね。
どうでしょうね。まあなんかね、それもね、なんかループ世界を描いてるとか、なんかネットの中じゃ変な説がね、んなわけねえだろみたいなのが、まことしやかに語られてたり、
憶測をね、
うん、やっぱ俺はこう解釈したけどみたいな、成立してねえよってすごい思うんですよ。
参加できないのが寂しい。
うん、
話に。
でもなんか語りたくないですけどね、逆に。なんか
素敵な悲しい、まあ三谷幸喜が結構最初の2本は好きだったんですけど、
本当に
一応だから頑張って全部見てきたんですよ。前回のマジックアワーがもう点で設定がおかしくて、まあ、要はサボテンブラザーズやりたかったと思うんですけど、なんか。
もうラジオの時間だけで、それ以降は全然ダメなんですけど、
実は一本も見たことないんですよ。
多分でもあれもあれですよ、周りが止める人がいないタイプです、だって素敵な金縛りってなんか、 まず深津絵里が弁護士で、まあ、有名な弁護士の娘で自分弁護士だったんですけど、なんか全然感情移入できないですよ。
まあ、僕見てないからあれなんだけど、見る人が、あのお客さんがバカにされてる感じになる感じでしょ。あの登場人物がなんでそこ気づかないのとか、
そういう感じでもないですよ。
あ、本当、あの常識としておかしいじゃんみたいなところを見てる人が思っちゃう。
あ、その やってる役柄の
役の映画の中の登場人物が、
そうそうそう、だから今回もまさにそうで、うん、要はそのまず弁護士に感情移入できないのは、まず寝坊で裁判に遅刻しそうになってバーッと歩いてたら、うん、トラックに引かれそうになって、うん、で訴えろよって言ってたけど、まず寝坊したてめえが悪いし、うん、そんなね不注意で飛び出して引かれそうになったのに権力を振り渡してるのがつくし、うん、っていうのでまず感情移入できないのに、まあ、その事件があったその現場に、現場だったかな、まあ、どっか検証しに行ったら、そこにいたたまたま落ち武者みたいな幽霊が、西田敏行が話を聞いて同情して、でそれで深津絵里についていくなら、深津絵里がその幽霊を、自分しか見えない幽霊を連れてって証人にするっていう設定が、なんだったの、逆にすりゃいいじゃんと思うんですよ。だから深津絵里が幽霊がいるけどダメかって言って、いや俺はついていくっつって、それでなんとかできないかってやるんだったらいいんですけど、連れていく時点でそんどうしようもと思って
るの、知能を疑いますよね。
そうそうそうそう、
あの僕もいつも感じるのは、あのコメディなのにギャグになっちゃうっていうか、笑いのあれがやりすぎちゃう、さじ加減がやりすぎちゃってて引いちゃうんですよ。コメディ設定なのに、そんなありえないことをやっちゃうから、なんか見ててしらけちゃうんですよね。だからあれ
多分あれですよね、演出の演出の
多分舞台だったらちょうどいいのかもしれない、
ね、あの人 ビリー・ワイルダーするんですか。だからそれをおっしゃる通り、舞台だったらこうパーッとスピード感を感じられるんだけど、映像って割とね、カットありますし、ゆっくり見せるから、ビリー・ワイルダーの映像も当然おかしな設定とかあるんですけど、テンポ速いし、こうセリフも多いし、見てる間に気にならないんですけど、
ね、多分シリアス、かえってシリアスな方が、ね、そのさじ加減がちょうどよくなるかなっていう気がするんですね、あの人。うん、だから昔のドラマだと王様のレストランとか結構面白いですよね。そう、古畑任三郎もまあ それなりに楽しめるから、
だから
笑わそうとするとやりすぎちゃうっていうか、 それが空回りしてるよ、
ね。まあ、俺はやっぱり猫が好きぐらいしか見たことない。
そうです。だからね、それこそお厚いのがお好きとかも、おかしいんですよ。無理あるんですよね、要は、女楽団の中に、男が女装して二人で入ってって、仲間なんですって。まあ、だから、多分思いついたのそのまま形にしてるんですけど、なんかこれおかしくないですかっていう人がいないんでしょうね。
まあそんなところで、まあこういう2012年下半期ベストテーマワーストも発表させていただきました。ではマグロオーケストラさん、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
またじゃあ2013年、
一応1月5日にユーストリーム中継で夜の昼で
2012年のベストテーマ
ベストテーマを。今回下半期ベスト、はい、前期後期含めた、
そうですね、
2012年のベスト10を花熊優作さんをお迎えして語りたいと思います、はい、特別ゲストも他にもいるかも分かりません。
いるかもしれないですね、これは、
はいはい、ではそういったところで本年もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。